月が何度も何度も僕たちの周囲を巡った頃、まるで全てが決められていたかのように、僕は自分でも意識しないままスロットルを緩めていた。ゆるゆるとバイクが減速し、甲高いエンジン音が辺りに張り付いた静けさと闇に飲まれるような感じで収まった。
雄一、バイク止まっちゃったよ。どうしたの？
着いた。
え？
ここだよ、頂上。
そこは広さが直径20メートルほどの空間だった。青白い砂利が敷き詰められており、車が何台か置けるようになっている。エンジンを止めるといきなり世界が静寂の中に沈んだ。街灯もない頂上は完全な闇に沈んでいて、ただ月の青白い光だけが弱々しく世界を照らしていた。
ここが頂上なの？こんなところが。
よっと。5年ぐらい前に整備工事があって、今はここが頂上ってことになっているけど、本当はもう少し登れるんだ。
そこが本当の頂上？
うん。
遠い？
そんなこともないよ。行こう。ほら、リカ、手を貸して。
うん。
僕たちは手をつないで歩き出した。深い森、そして静寂。そこにいるのは僕たちだけだった。怖くなったのか、リカが僕の腕に寄り添ってきた。彼女は今も足を引きずっている。パジャマの膝は真っ赤に染まっていた。血はまだ止まっていないらしい。時々リカは苦痛に顔を歪めた。でも僕たちは止まらなかった。ためらうことなく獣道のようなところに分け入る。伊勢の冬はそんなに寒くならない。なのに今日はとても寒かった。僕たちの吐く息はすぐさま凍りつき、まるで光を照らされたような白さだけを僕たちの目の奥と心の奥に残して、やがて消えていった。僕たちは歩き続ける。手をつないで、しっかりと歩き続ける。さして時間はかからなかった。多分10分くらいだ。もしリカの足が悪くなかったら、5分もしないでつけただろう。冬でもつやつやと青い杉の葉を手で払いのけた瞬間、唐突に空間が現れた。
ここが本当の頂上だよ、リカ。
ここが。私これ知ってる。
リカがお父さんと来たの、ここだった。
うん。パパに抱き上げてもらって、この上に登ったの。
ほら、リカ。
リカ、この上登ってみようか。
でも。
大丈夫、これでも男だぞ。リカ、台座の上のほら、そこに手をかけて。
よいしょ。
どうだ、登れたか？ここからだとよく街が見えるな。
綺麗だね。
そうだな。
ね、ユイチ。
ん？なんだ？
ありがとう。
なんだよ。
私、覚悟できたわ。
え？
死ぬ覚悟よ。これで満足して死ねるわ。もう一度、あそこに行ってみたいな。そうしたら、私も覚悟ができるのかな。
そんな。
パパも、こんな気持ちだったのかな。パパも、ここで。
何もかもが間違えていたのだとようやく僕は気づいた。
もう一度あそこに行ってみたいな。そうしたら私も覚悟ができるのかな。
覚悟という言葉の意味を僕は深く考えていなかった。曖昧にそれを受け止め、その響きに宿っているどこか肯定的で前向きな部分しか見ていなかった。多分危険な手術に臨む覚悟なのだろうと、生きることを求めるための覚悟なのだろうと、そう思っていた。けど違ったんだ。リカは死ぬ覚悟を固めるためにここに来たんだ。生きることを諦めるための覚悟だったんだ。リカを見つめながら僕は立ち尽くしていた。こんなに頑張ったのに、僕はリカに死ぬ覚悟をさせてしまったんだ。半分の月が輝いていた。シリウスが輝いていた。リカの涙にはきっといろいろな意味があるのだろう。父親の死、ここに一緒にいた昔、自分の心臓のこと、手術のこと。リカは今その全てを抱えきれなくなっているのかもしれなかった。僕はリカの頭に手を置いて、サラサラした髪をただ撫でる。何度も。もう何も考えなかった。僕はリカの体をぎゅっと抱きしめた。腕の中にすっぽりと収まったリカは、思っていたよりもずっと小さかった。その小ささがやけに切なかった。半分の月が輝いていた。シリウスが輝いていた。その光は僕たちをいつまでも照らしていた。リカはずいぶん長い間僕の腕の中で泣き続けた。